オレンジ譲るタクシーの児童送迎への活用。市民派クラブ、増田京子。問い。障害のある児童生徒の通学保障としてのオレンジ譲るタクシーの利用状況と送迎数が減少する理由を問う。答え。毎年20人以上の利用があったが、本事業の利用者の一部が、府が開始した府立学校医療的ケア通学支援事業へ移行するため減少する見込み。問い、児童送迎のため、午前中は移動困難な方の予約が取りにくいとしていたが、今回児童送迎は民間の介護タクシー活用の検討もあるとした。当初から午前中の利用状況は分かっているにもかかわらず、今回民間のタクシー活用を検討する原因を問う。答え、利用人数は令和3年度は府事業への移行により一旦減少するが、今後も対象者数の増加が見込まれることから、通学保障である学校送迎を安定的に実施するため、介護タクシーなど他の移動手段も組み合わせた活用方策の検討が必要と考えた。住民サービス向上のためにも市の職場改善を。大阪維新の会、山根ひとみ。問い。介護保険制度改正に伴い、介護予防、日常生活支援総合事業など、福祉に携わる事業者に対し、モチベーション向上や人材確保の観点から、インセンティブ制度の導入が必要と考えるが、市の見解は。答え、本制度は対象者の状態像に合ったサービス提供のため、介護人員の確保が重要であるため、市の総合事業の緩和型サービスで、本年4月から事業所体制に応じた介護職員処遇改善加算を導入する。問い、市ではメンタルヘルス不調での職員の長期病休者が全国平均より多い年度がある。一人でも多くの職員の心のシグナルをキャッチし、働きやすい職場づくりをお願いしたいが、市の見解は。答え、産業医及び健康管理スタッフなどの相談、職場での部下とコミュニケーションを図り、風通しの良い職場につなげる研修など、様々な対策を継続し、働きやすい職場づくりに取り組んでいく。コロナ禍で困窮する人への追加支援、日本共産党神田隆夫。問い、新型コロナウイルス感染症の影響で、生活が困窮する人への政府からの追加の緊急支援策の内容に関する広報や相談窓口設置などにおいて、市は積極的に対応しているのか。答え、市のホームページへの掲載やもみじだよりの臨時号を発行し、広報に努めている。また、生活相談窓口を総合保健福祉センターに設置、市民からの相談に関係機関と連携しながら対応している。問い、二人親世帯も含む子育て世帯への給付金支給、並びに住居確保給付金、緊急小口資金及び総合支援資金の3月末から6月末までの申請期間の延長、それぞれの施策について市はどう取り組むのか。答え、前者については厚生労働省の4月に発出予定の通知に基づき、速やかな給付に向け事務を進める。後者については生活相談窓口で相談者の状況を把握し、今後も適切に各種支援の利用につなげる。市立病院の改革と西南地域の交通安全。大阪維新の会、尾崎夏樹。問い、新市立病院の運営形態として指定管理者制度を導入した場合のメリットは、また病院の機能でも選択と集中が必要で、重要性の高い急性期機能に特化し、回復期機能は民間に委ねてはどうか。答え、メリットとしては、指定管理者の裁量で迅速な意思決定が可能になり、民間経営ノウハウによる効率的な病院運営が期待できる。また、回復期病床を持つべきかは、重要な検討事項と認識している。問い、西南小学校前交差点南側歩道における歩行者の安全対策、及び同交差点西側にある国道171号高架道路の側道沿いの歩道へのガードレール増設など、西南地域の交通安全対策の改善状況は。答え、交差点南側歩道について、 商業施設に出入り口の変更などの協議を求めることを検討する。また、国道沿いの歩道への横断防止策設置の検討を府へ依頼したところ、必要性を検証するとの回答を得た。指定ゴミ袋の製造単価は作業量に見合う額に。市民博ラブ、中西智子。問い。障害者市民の福祉的、社会的就労支援策として、市指定の燃えるゴミ袋の製造事業がある。その中のシェア事業の意義や市の役割について見解を問う。答え。生態作業の一部を委託するシェア事業には、福祉的就労や社会的雇用の就労支援に加え、各シェア事業所の利用者などの工賃や給料の向上に意義があり、生態事業のシェアを適切な単価で安定的に継続することが市の役割と認識している。問い、外袋から1枚ずつゴミ袋を取り出しやすくするために封入の仕様を変更し、作業工程が増えた。折り作業の工程数は旧仕様が2回であるのに対し、新仕様では21回と手数がかかっている。作業量に応じた袋の製造単価にするべきではないか。答え、仕様変更から時間が経過しておらず、見直しにもう少し時間が必要と考え、令和3年度暫定措置として、旧仕様当時の収益が受け取れる単価を提案した。コロナ禍の子どもたちを守りきる体制強化を、日本共産党村川真美。問い、新しい生活様式やマスクの着用、一斉休校を受けて駆け足の勉強などで、子どもたちへの心理的負担は大きく、心のケアの必要性が増している。子どもたちの命を守るために、さらにアンテナを張り、いじめの対応についてもさらに寄り添い、守りきる体制強化が必要である。市としての対応方針や考え方の発信を強化するなど、子どもたちや保護者の不安を取り除く手立てが必要と考えるが見解は。答え、充実した教育相談支援体制を継続していくため、国や府に対して、できる限り安定した雇用形態でスクールカウンセラーなどを採用できるよう、引き続き補助金の拡大について要望していく。また、児童生徒や保護者へは、身近な学校からの情報発信が効果的と考え、府からの通知をもとに、各校で学校だよりや保健だより、ホームページなどを活用して保護者に周知している。上島市長への直言、箕面聖友会、宇都宮つくに。問い、公立幼稚園保育所の保護者、教職員、国際交流協会のボランティア、これらの人の話を傾聴することが、住民目線に寄り添った市政運営につながるのではないか、見解を問う。答え、機会があるごとに、公立私立の幼稚園、保育所や国際交流協会などの団体と意見交換を行ってきた。また、新型コロナウイルスの状況を見て、タウンミーティングによる市民との意見交換を積極的に行う。問い、住民説明会への若手職員の参画、審議会や委員会への女性市民登用、若者、女性職員の活躍など、具体的な行動があって明るい職場が形成されていくと思うが、見解を問う。答え、女性委員の登用状況は 35.9% で、引き続き比率の向上を働きかける。若手、女性職員の活躍を推進するため、女性が働きやすく、自ら考え動くことを評価し、部下を育てる職場風土づくりに努める。